新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。
この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む面白いことに対して首を突っ込んでいくだけのまったり系ポッドキャストです。はい、第39回サード、
よいしょ、
サードです。
よいしょ、はい
はい。
まあ何があったかは深く聞かないでいただきたい、まあまあ、私が寝落ちしたとかそういうことはしてないので大丈夫です。
仕事で遅れた上に収録の後のミーティングに寝落ちするっていうひでえよ、ひでえよ、
もうね、
集大だよ、集大、集大だよね、
ひでえわ、
腹を切れ
ひでえわ、疲れてたな。
はい、
ということにしましょう。
まあ、まあね、いろいろね、メンツがね今バタバタしてるので、まあ、収録時間がねうまく取れない中、また男2人での
出ましたよこれ。
実を言うと、
はい、
39回ね、はい、昨日撮ってたんですけど、塩さんと2人でやった時に、はい、あまりにもまとまりがなさすぎて、はい、撮り直ししてるんですよ今。
なるほど。
でその当の塩さんは今旦那さんにご飯とかね作ってらっしゃるので、なおかつ、シャさん自身がね、ちょっと体調悪いんで、あんまり。
お大事にということで。
お大事にということで。
うん。リスナーの皆さんも、この季節の変わり目、お体にお気をつけて。
それはエンディングで言おう。
じゃあ今の切ってください。
切らない。今回の内容です。
はい。
まず、映画、君の名はについて。
よいしょ。
はい。ネタバレない、ネタバレない程度に、うん、深い、はい、深いネタバレない程度に、いろいろ話していきたいかなと思っております。
ふい。
で、実はこれ終わった後にすぐ編集が入るんですけど、
頑張ってください。
はい。その理由が、今日中にあげなきゃいけない理由っていうのが一応、実はあって。で、それが二つ目の話題。天王寺、安倍のですね、安倍ので開かれる、もののけ市っていう、妖怪アートフリマ、妖怪の専門のアートフリマっていうのがありまして、で、それが天王寺でやるので、そのイベントっていうのをちょっと特集したいかなと思いますので、そちらを、いろいろとね、やっていきたいなと思っております。で、
はい、
今回もうね、サクッといきましょう。後ろの BGM はもう気にしない。このどのタイミングで終わろうと思う。
よし。うまいこと調整して。
はい。じゃあ行きましょうか。ミスミス・トゥデイズラインナップ挟んでからの、はい、まずは、君の名はについてです。それでは、第39回、お楽しみくださいませ。
どうぞ。あ、これ俺のセリフじゃなかった。
いや。別にいいですよ。
どうぞ。
ミスミス Today's Lineup。 今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー、この後3分頃から現在大ヒット上映中のアニメ映画君の名について核心に迫るネタバレがない程度に語ります。秒速 5cm の新海誠監督、大ヒットの要因とは2人の好きなシーンを交えてあくまでネタバレのない程度に語ってますよ。25分頃からは今週末に天王寺で行われる妖怪アートフリマ、もののけ市について軽くご紹介。フリマでだけでなく、妖怪が街中をバッコする百鬼夜行イベントなど、密度の高いイベントになりそうでミスターもワクワクが止まりません。行き飛びした方には来週の京都のもののけ市についてもご紹介。皆さん、缶バッジ欲しいですか？ピー君、ようやく見ましたん。
見ましたよ、ね、10日ほど前に。
はい、君の名は。
見ましたよ、本当によかった。
すごい勢いっすね。
今何ぼやったっけ、
110億とか120億いきそうみたいな話をしてるでしょ今。
何ぼやったっけ、
110何億円とかでしょ今。
あ、そんな感じね。
そうなんですよ。まあ今上映中で話題沸騰中、未だにね、未だにテレビとかでいろいろねやってますからね。
やってるね、うん、なんかもうだって俺の同期と一個上の先輩が全員見てた。
うちの母親、全然アニメとかに興味ない母親も、あれすごいんやってね、みたいな。見てはないんですけど、あれすごいんやってね、っていうぐらい、やっぱこう、すごい映画で。で、
すごい、
その映画、僕ら二人ともね、見てるので、まあ、いろいろ喋りたいかなと思います。で、まず、君の名は、どんな映画かと言いますと、
はい、
主人公が二人なんですよね。
そうですね。
都会に住む男子高校生の立花咲くん。
はい、
滝くんね。で、田舎に住む女子高生の、宮水みつはちゃん。
みつは。
みつはちゃん。が、二人、主人公です。で、ある
ある日、この二人が、入れ替わってしまうんですね。
ええ。はいはいはい。
数日ごとに一日だけ入れ替わる、みたいな。不定期で、不定期で、まあ一日だけ入れ替わる日ができちゃう、みたいな感じで、
うん。
まあそんな変わったことが起きてしまうわけです。で、お互いっていうのは、お互いね、戸惑ったりはするんですけれども、まあ、徐々にね、それに慣れていって、いろんなルールを、まあ、お互いルールを決めながら、自分、普段の自分とは違う生活っていうのを、楽しんでいったりもしてます。
そうですね。
はい。例えばお風呂に、その日はお風呂に入らないとか、まあ、男子高校生と女子高校生がありましたから、そういうルールを決めながらね、で、あと日記をつけて、それでこう、情報を交換するとかね。うん。そういうのをやっていきます。で、まあまあまあいろいろ楽しんだりとかして、まあ最初は戸惑ったりもするんですけど、バタバタしつつ、ね、ただ、ただね、ある日を境に、
そう。
滝くんが連絡、その、滝くんが入れ替わ、と、みつはちゃんが入れ替わらなくなってしまうんです。で、
そうですね。
滝くんは、それに気づいて、みつはちゃんに、初めて電話をしようとするんですけれども、繋がらないんですね。確か。
そうですね。
滝くんはもやもやした気持ちを抱えたまま、自分の記憶の中にある、例えば、自分の記憶の中にある風景とかを、絵がすごく上手な滝くんなので、それを書き留めながら、みつはちゃんの住んでたであろう地域に向かうんです。あれ、飛騨高山、確か岐阜でしたよね、あれ確か。
そうそうそう、
岐阜でした。飛騨です。飛騨地方でしたね。で、まあ、いろいろね、見つつも、いろんな先輩とか、同級生とかの助けを受けながら探すんですけど、まあ、なかなか見つからないと。
うん。
なかなか見つからなくて、あるラーメン店、諦めて、帰ろうかと思ったラーメン店の店主さんが、実はそこの出身、糸森町でしたっけ？糸森町の出身だって。
入
ってます。で、滝くんはその糸森町に連れて行ってもらうんですけれども、そこで見た、衝撃の、風景とは。以上が、まあ、君の名はの、まあ、まあ、大まかなあらすじというか、うん、まあ、そんな
正直結構予想をいい意味で裏切られたよね。
そうですよね。すごいびっくりしました。
終盤から終盤にかけて、こうイメージと違う感じで、あ、こう来るかみたいな感じですごい面白かった。
あれはね、なんだろう、まず、一つ目のキーワードとして、物語を、うん、まあ、まあ、物語の中心となってくるキーワードとなるのに、彗星っていうものがあるんですね。ティアマト彗星っていうのが、日本、地球に最接近しますよっていう。で、なんか映画のね、あれとかでも彗星がすごく後ろに書かれてる
の
して、すごく綺麗なんですけど、その彗星を中心にストーリーが回っていったりはします。
そうね。
で、あと音楽。これもすごい。
もうそう、もう俺はすごくこれを押したい。
うん。まあ、それは後で聞きましょう。後で聞きましょう。これも僕を、後でめちゃくちゃ語りたいんで、この音楽は。はい。で、なおかつ、神木隆之介くんの神演技ですよ。
すごいよね。いやもう俺上白石さんの演技もすごいと思って、ね。
上白石さんの演技もすごいんですけど。
神木隆之介はすごいな。
滝くんの、女の子滝くんがこんなに可愛くできるんだと思いましたよ。びっくりした。
すごいよな。あの、ネタバレ、ちょっとネタバレになるかもしれんけど、ちょっと終わりかけのとこで、二人で入れ替わって叫ぶとこあったやん。
ああ、ありました、ありました。
あそこの、もう、演技力ったらないよな。
あれはすごかった。そう。
で、見てる人はわかると思う。もう
ね、これ、本当に見てる人はわかる。見てる人はわかるんですけど、なかなかね、それちょっと言いにくいんですけど。
そう、難しいよね。
なんだろう。
すぎると。
まあ、そもそもこの映画を作った監督っていうのは、新海誠監督。
そうですね。
君の名を作る前までで、の代表作っていうのは、秒速5センチメートルですね。賛否両論ある映画でございます。
うん。俺はめっちゃ好きやけど。
僕も好きです。僕もめっちゃ好きです、あれ。なんかね。で、僕からしたら、最初思ってたんですよ。秒速5センチメートルを作る監督が、果たして高校生カップルに受ける映画を作れるのかと。
うんうん、なるほどね。
実際映画館行ってもカップルだらけだったじゃないですか。
うん、いっぱいだ、いっぱい。
いっぱいでしょ。カップルだらけなんですよ。もう
そう、まさか俺あんなにいつ行っても空いてる茨城の田舎の映画館が俺あんなにチケット買うだけで15分並ぶと思ってなかったから、ね。びっくりしたよ。
すごいですよね。映画館のねスタッフも悲鳴上げてるみたいですからね今。
すげえよね、マジで。うん、遅刻したよ普通に。入れんかったもん。あんなにガラガラかも5分前に行ったけど、まあ、10分遅刻した
の。映画でも遅刻したんですか。映画見に行くのも遅刻するんですか。
あ、違う違う違う。映画はじゃあ5分前に着いて。
だからあれでしょ、劇場入るのに遅刻したんでしょ。
入れなかったよ。オープニングの夢灯籠聞けなかった。
そうでしょう。
あ、それを見にもう一回行きたい。
ね、それもぜひ行くべきです。で、この新海誠監督、
はい、
うん、まあまあ結構癖の強い作品を作る方なんですよね、もともと。で、もう僕からしたら、もうあの、カップルが大量に来てるし、もう間違えて秒速5センチメートル流したらいいのにと思ってたんですよ。
何人分かれんねん。
と思って、まあ、見てたんですね。どうせ、あの、女性の方が、いや、めっちゃいい映画だったって言って、男の方に泣きついて映画館出ていくのを見て、一人で見てる僕がイラッとするんだろうなと思ってたんですけど、映画終わった後多分僕劇場の中で一番僕が泣いてた。
なるほど。
そう、まあ、新海誠監督なんか後々そのいろいろ流れてくる情報を見たら、あの、うん、制作会議で徹底的にダメ出しされたらしくて、あれは、うん、それは気持ち悪いですとか、それは違いますとか、いやそれは受けないでしょみたいなことを言われまくって、結構、まあ、いわゆる毒抜きされてたらしいんですよね。
あ、で、まあ、新海監督もなんかインタビューとか俺も結構 YouTube とかで見てたけど、うん、なんか今回はすごい楽しい映画を作りたかったみたいな。
実際そうなりましたからね。
そうそうそう。だからやっぱりその秒速にあるえも言えぬ虚しさみたいなのが今回はないとは言わんけど、
ね、まあ、いい意味で若干のあのリアルさっていうのがないのかもしれない。
そうね。だからあの一緒に行った先輩も深海大ファンやったけど、いい意味で深海感少なかったよねっていう二人の見解で、車の中で。
そう、でも新海監督のその良さっていうのが死んでるわけじゃないですよ。
そう、そうやね。そうだからなんかあのあんなに、まあだからなんやろな、そのエンディングとかの話とかもできひんけど、あのなんというか見終わった後の虚無感みたいなのがあったな。と思う。
ああみたいな。あ、終わったみたいな。あ、こうやって終わって、あ、よかった。いい映画だったみたいな感じですよね。
そう。
なんかいい感じで、ふっと現実に引き戻される。
そう、幸福感と虚無感が同時に来る感覚が。
ああ、いいですね。
あった。
ああ、なんか、ミスミスラジオ入ってから初めていい発言しましたね、今。
俺の評価よ。
低いですよ。
マジかよ。
もう、その、いい感じの、その、幸福感と、まあ、虚無感っていうのはすごいいい表現だと僕は思ってて。うん、僕今思って、うん、実際そうなんですよね。っていうかあのなんだろう、それ以前の問題として綺麗、うん、映画を全部通して、
そう、ね、そう、なんかすごい良かったよね。
あの僕もこれは前々から言ってるんですけど、例えばあの都会の夜景をうまく描く監督っていうのはいますし、うんうん、あの逆に田舎の風景を綺麗に描けるアニメ監督さんっていうのもいらっしゃる、まあ、クリエイターさんなんですけど、っていうのもいらっしゃるんですけど、深海作品っていうのは両方綺麗なんですよ。
そう、ね、
人工的な光も、
そうなのよ、
田舎の光っていうのも自然の光っていうのも両方綺麗です
ごいよな。
なおかつ今回の作品って両方が入れ替わり描写されるんで、それがもうだから本当に違う綺麗さっていうのをどんどんどんどん楽しめる作品にもなってるんじゃないかなと思いますよね。あの新海さんがちょっと前に Z 界の CM で、あのクロスロードっていう作品を挙げられたんですけど、それもあの確か都会と田舎の描写が交互に続くものだったんです。2分ぐらいの短い作品なんですけど、だからそれすごく妙に既視感があったっていうのはその CM を見てたからなのかなと思うんですけど、 うん、新海さんも、あの、君の名の原点となった一つですよ、と、この CM は、と言ってらっしゃったんで、おっしゃってたんで、うん、だから、うん、とにかく綺麗でしたね。
ね。あの、全然前世が流れるオープニング、すごい良かった
ね。あ、良かったですね。
あ、ベストタイム。これ、めっちゃ好き。あ、この回みたいわ。
もう全部見に行きましょう、それは。
そうね、そうやねんけど。
で、あとは何だろう。音楽、それこそ、さっき言った天狗先生、あの、ラッドウィンプスのね、野田洋次郎さんか。
野田さん
が、あの、完全監修でしたね、確か。
うん。
ラッドウィンプスが完全監修ということって。
1年半かけてね。
ね。もう1年半かけただけあるなと僕は思いましたね、あれ見て。
ほんまに。
すごい。
あの映画は音楽と映画を。マッチさせて作ってるところ
そうなんですよね、
まあ、3曲目のスパークル、
あ、スパークルの入りはね、もう
神、
もう、
あ、これがそのなんか見たことないよな、あんなに挿入歌に合わせてくる映画、
だからあのお手本のようなタイミングで入ってくるんですよね、
そう、すごい、うん、
ここで泣いてくださいって言わんばかりのタイミングで入ってきて、なおかつそれがなんだろう、仕掛けられてるって分かってても、もう抵抗なく泣けるんですよね。若干、あるじゃないですか、あの、泣いてくださいね、みたいな感じで音楽入れられたら、ちょっと、冷めちゃうところがあるんですよ、僕実際。もうそんなの一切なかったんです。もう曲調とタイミングと、で、ストーリーと、で、絵の綺麗さっていうのが全部バッチリ
って入ってて、
もうそこでもう僕、結界ですよ。
めっちゃ気持ちよくパズル埋まったみたいな気持ちになるよな、あれな。
あーみたいな。あーみたいな感じになりますよね。
なるなるなる。
なりました、なりました。
なるなるなる。
そう。スパークルもやっぱ好きですね。
だあの、感想の長さと、
そうそうそう。
あの映像の合わせ方が。
うまいんですよ。
よな。
ちなみに、ピー君は好きなシーンあります？あの中で。
俺、ネタバレなしでやろう。いや、めっちゃ難しいよな。ね。でも、な、普通に、あの、日常のシーンで、
はいはいはい、
あの、田舎の子たちが、あの、カフェしてるところで、その、喋るとことか。
あ、あの、例のカフェね。
そう、カフェ。
カフェね。カフェで。
とか、あの、なんか、電車は1時間、1日2時。2時間に1本だしって説明しながらその風景を見せていったシーンはすごい好き。
それでもいつも見てるじゃないですか。
ん？
それでも いつも見てるでしょ。
まあまあまあね、俺じゃないけど。ちゃだからその高校生が、
あ、まあね、それでも実際わかるんですよ。
あの新海さんが描く田舎がすごい好きなの。
わかる、すごい綺麗。
だからどこにでもあるけど、あの人しか見えない世界があって、それを俺たちに見せてくれてる。
え、なんかめっちゃ今日いいこと言いません？
俺めっちゃ喋りたかったんですけど。めっちゃ楽しみだ。だからもう正直俺昨日撮ったって言われても、マジかって思ってたから。
僕が好きなシーンが2つあって、実は。
うん、
まず、
ずるいと思う、そんな。
ええ、もう、でも本当に、でもね、なんでもないシーンなんですよ。あの、印象に残るようなシーンとかじゃなくて、
うん、
1つ目が、あの、みつはちゃんの友達の、あの、さやちゃん。さやちゃん。まあ、後半ね、ネタバレになるんであんま詳しくは言えないんですけど、後半、結構どでかい計画を仕掛けるんですよね。
そうね。
みつは、みつはちゃん、入れ替わったみつはちゃん。だから、滝くんみつはちゃんですね。
滝の入った
やつですね。みつはちゃん in 滝の、みつはちゃんと、テッシーっていう、テシガワラくんっていう男の子と、で、さやちゃんっていう女の子。この三人が、まあ、ある大計画を立てるんですけど、まあ、テッシーはノリノリなんですけど、テッシーと計画者のミツハちゃんはノリノリなんですけど、まあ、サヤちゃんは、まあ、ちょっとこう、引っ張られ気味なんですよね。でも、その中で、まあ、あんま詳しくは言えないですけど、まあ、ちょっと電波をジャックするんですよ、実は。そう、電波をジャックするんですよ。電波をジャックするんですけど、あの、直前まで、本当に私がやるの？みたいな、泣き言を言ってたんですけど、いざ放送が始まるとなると、 本当にあの凛とした感じで友達のために友達を最後は信じようみたいな感じで、
あれ
そう、あの本当にあの役場の放送と同じような感じで
言うてもうてるやないかい。
こちら糸守町役場ですみたいなね、あのあの、
あの
切り替えが、いやでもまあまあこれこれだけじゃ分かんないでしょ。そうそうそう、これだけじゃ分かんないから。で、で、あともう一つが、あの、奥寺先輩。奥寺先輩が、タバコを吸うシーンがすごく好きで。
ああ、いいとこつくな、お前、それは。
声優、長澤まさみさんでしたよね、確か。
いや、それいいとこつくわ、お前、それ
は。なんだろう、あの、
わかるよ、わかるわ。
まあ、さっきも言ったように、衝撃の風景を見るわけですよ。で、そのすぐ後のシーン、旅館のロビーのシーンなんですけど、
ねえ。
あれ、あれはね、あの、まあ、奥寺先輩っていう、その滝くんのバイトの先輩の女の人もついてくるんですけど、その方がね、あの、
うん、
ちょっとこう信じられないものを見て、
いや
ちょっとこう、つい、ちょっと頭が、理解が追いつかなくなってしまった時に、あの、やめてたタバコをね、吸うんですけど、
はいはいはい、そうですね。
あの、その時に、その、滝くんの同級生である、司くんっていう子が、タバコ吸うんですねって言ったら、ああ、やめてたんだけどねっていうシーン。
あの、
すごくいい。
なんか、どっちもメインじゃないけど、すごく、
そう。
光るよな、あの二人。
奥寺先輩って、まあ、言ったら滝くんが最初に思いを馳せてた人なんですよね。うん、まあ、最後のシーンも出てきますけど、君も早く幸せになりなよって言うじゃないですか。
うん。いや、俺はあっちも好きだけど。
あれ、あれもいいですよね。
あれもいい、すごくいい。
発言回数確かに多いし、ただメインキャラほどじゃないんですよね。
そうね。
うん。で、その中であんだけ光る演技で、大人の女性っていうのを演じられるっていうのは、やっぱり長澤まさみのすごいところだなと思います。
すごいよな。
うん。
だから、すごい、俺あんなにキャストが、こんなにも100点の映画ってすごいよなと、
うんうん、まあ、映像の綺麗さとで深海作品によくある、まあ、いろんなトリックと、まあ、これ実はあのトリックっていうかこういう描き方っていうのは深海作品のちょっと、まあ、見てもらえればわかるんですけど、
うん、
まあ、なん、まあね、一作品僕が思い当たる中であるんですよ、うん、
一番最初、
あれですあれです、ロボットのやつです、
うん、一番最初です、
ね、名前なんだっけ、
星
の声、星の声、星の声、
星の声は俺も見た、
よかったですね。そう、あれだから最初結構僕注意して見てて、ただ入れ替わるだけじゃないだろうなとは思ってたんで、割と注意して見てたんで、うん、もしかしたらあれちょっとおかしいなって思うシーンはいくつかあって、うん
うん、媒体がまずちょっと、
そうですね、
あ、まあこれはええわ、うん、
まあまあまあね、あるものが滝くんと、三葉ちゃんじゃちょっと違うとかね。
そうね。
そう。っていうのはありましたよねっていう話。
まあでもだからそこの設定もうまいよな。絶妙な、う
ん。だから後で見返したらっていうのができるんですよね。
そうそうそう。
できるので。まあね、本当にぜひとも楽しんで見てみてください。あの、映像、キャスト、ストーリー、どれを撮っても、そう、音楽もね。どれをとっても100点の作品なので、ぜひとも皆さん見てみてくださいね、というお話でございます。はい。
はい、
君の名は、ネタバレね、ネタバレ感想会もうちょっとしたらね、やりたいなと思ってるので。
もう全力で喋る。
全力で喋りましょう。その時は。はい。そんな感じで君の名は、触りだけでしたが、紹介させていただきました。現在も絶賛放映中なので、
はい。
皆さん、ぜひとも映画館に見に行ってみてください。ちなみに、はい、あるシーンでボードゲームが映るシーンがあるそうです。その辺にも、
そう
なん、はい、そうなんですよ。まあ、その辺にも注意して見てみてくださいねというお話でございました。
じゃあ俺ももう一回見に行かな。
はい
はい
はいはい、見に行ってくださいね、はい。まあ、1回と言わず10回でも何でも回でも。で、次の話題なんですけど、あの、さっきも言ったように、天王寺で、あの、もののけ市っていうのが開かれるそうで、で、このもののけ市っていうのがどういうものかっていうと、もともとは京都でいろいろやられてる、その、妖怪芸術団体、百葉箱っていう団体さんがやられてる、 まあ、妖怪のアートフリマみたいなイベントなんですね。だから自分らが作ったり何らかにしたその妖怪にまつわる作品とか小物っていうのを、まあ、そこで売るっていうのが、はい、こういうイベントなんです。もともとその京都の一条通りっていうところで、開催されてるんですけど、それが実はちょっと今年、阿倍野の、天芝、天王寺動物園の前の広場で行われるそうで、ちょっとね、僕も行ってみたいなと思ってるんで、ちょっと紹介させてみたいなと思うんですけど、で、なんでここでわざわざ阿倍野でやるのかっていうと、どうも今、その阿倍野ハルカス美術館あるじゃないですか。阿部のハルカスの中に美術館あるんですけど、そこで今大妖怪展っていうのをやってるらしくて、でそれにちなんでいろいろやるみたいで、これまたねちょっとねリンクとかいろいろ貼っときますけど、本当にね盛んなんですよ。妖怪の被り物とかその格好をした人たち、そうなんですよ。百鬼夜行とかがあって、この阿部の百鬼夜行っていうのもあるんです。まあ、元々その一条通りをその妖怪の格好した方々が練り歩くっていうのはあるんですけど、うん、それを天王寺の街中でやっちゃおうっていうのもあるみたいで、でその行列ルートが夕方の5時から、天王寺公園の天芝から阿部のハルカス美術館前まで行って最後展望台であるハルカス300に行くという、うん、まあ、ちょっとこう練り歩くような。でもう秋もね夜中になってきて、もう5時って言い出したらね、もう当日の天気曇りとかになってるんで、まあ、だいぶ薄暗くなってきてるんで、そこから6時半とかになってくるともう本当に真っ暗な状態なんですね。そんな状態の中、街中を妖怪が行列をなして歩くって想像したらすごくないですか？
うん、
そういうイベントがやってるので、ちょっと紹介したいなと思ってて、で、これもうね、実を言うと、今6日に撮ってて、まあ、あげるとしても明日に日付が変わったぐらい。か、もしくは明日となると、まあ、残りの日がないわけですよ。これを聞いた時には終わってましたみたいな、ことがあるかもしれないので、先に言っときますけど、妖怪、その安倍の、その百葉箱さんが、実際のイベント、来週も実はあって、10月の15日、土曜日ですね、土曜日に、一条通り、今度は京都の方で、本家本元のもののけ市というのが開かれます。で、こちらのもののけ市が、16時から21時、4時から9時まで。で、百鬼夜行が、6時半から7時半まで。もし間に合わなかったよっていう方で、そちらに、まあ、足伸ばせるよって方がいれば、そちらにも行ってみたらどうかなと思っております。
おいおい。
まあ、そんな感じですかね。これ本当にね、僕、去年実は京都の方のイベントには行ってて、神社の中でやってるんですけど、まあ、そんなに大きくはないんですよ。大きくはないんですけど、まあ、本当にいろんなサークルさんが所狭しと並んでて、なんだろう、不思議な感じの夜店、異世界の夜店みたいな感じ。
いいな。
で、すごく楽しくて、で、なおかつ、神社なんで行動とかもありますよね。そこで百物語が語られてたりとかもして、うん、すごく風情のあって、
う
ん、なかなかいい感じの、怖いけど、なんだろう、後味の悪い怖さじゃないんですよね。なんだろう、不思議なものを見てるっていう感覚になるので、すごくおすすめでございます。という、イベント情報でございました。まあ、短いですけどね、はい、こんな感じで、はい。阿部のもののけ市および本家本元の一条の百鬼夜行もののけ市の紹介でございました。今週日曜日、編集が間に合えば皆さん行ってみてくださいと。
間に合ってくれ、
なんとかします。はい、それではもう今回はもう早速エンディングでございます。
はい、
サクッとエンディングに行っちゃいます。それでは、
はい、
さあ、短いながらももうエンディングでございます。最近長い回が続いたんでね、はい、まあサクッとね、今回はエンディングに行きましょう、はい、そうですね、エンディング仮想紹介ですかね。じゃあ、
はい、
仮想、いただいております。
ありがとうございます。
はい、まずニョニョンバ太郎さん、はい、はい、里芋牧場の、
ありがとうございます。
また毎回ありがとうございます。はい、じゃあ紹介させていただきます。38回前回ホラーにおける 3K の、感想でございます。今回のミスミスラジオ聞きました。ホラー漫画特集からのホラーモノボドゲ、箱女は気になってたゲームなので一度やってみたいな。誰かホラーモノボドゲで100物語やりませんかねと。ホラーモノボドゲを100個ぶっ通して遊ぶという苦行、
いや
夢のような企画です。いやー、多分ね、ホラーモノでくくると数が足りない、まだ。
あ、100個ない。
うん、ただお化けとかクトゥルフを入れるとある今って感じですけど、僕はお断りしておきますしんどそう。なんか逆の意味でお化け怖くなりそう別の意味でねはい、まあ、こんな感想をいただいております。ありがとうございます。で、実はなんですけど、37回の感想でちょっと紹介し忘れてた部分があって、紹介してた文面の続きで、自分のセルフリプライでずっと続いてた感想があって、それをちょっと読ませていただきたいなと思ってて、36、7回の前回の続きでございます。まあ、今後も、近々ボードゲーム会をするので、今後、本当に参考になる内容であったって、初心者の方への最初のアプローチ次第で今後もハマるかっていうのは、この辺は紹介したんですけど、はい、その後、そういう意味では、自分がチョイスするなら最初のゲームはやはりハゲタカの餌食やニムトのようなカードタイプのゲームですね。まずゲームの目的が分かりやすい、自分の手番でやれることが簡単、ある程度運要素が絡む、このあたりを優先します。番組中で触れられてて、自分もそうなのだけど、正直人のインストや、説明聞くのが苦手なので頭に入らないと。最初にいろいろ説明されるよりもお試しプレイしながらインストするのが楽かなと。そういう意味でもカードものが先陣を切りますねと。ハゲタカなんかはイラストもいいから受けもいいです。そこから鉄板なのはボードがあるゲーム、見た目が派手、コンポーネントが良い、変わってる、面白いとかね、あと有名ゲームあたりは攻めますね。手持ちゲームだとスコットランドヤード、キャメルアップ、ウミガメの島、直接攻撃できるゲームはまだ避けますと。スコットランドヤードなんかはね、犯人が攻撃される側になるんですけど、この場合も、犯人は経験者にするなどの配慮をされているそうです。で、いろいろやったけど、最後にいろいろやったけど、本日のメインディッシュはこれだよという感じで、カタンやカルカソンのあたりに持っていければなところですね。そこで手応えがあれば、実はこんなのもあってねと、だんだん重量級に引っ張っていってもありかと思います。場に女子がいたらディクシットは鉄板。あ、いいですね、ディクシット。騒いで OK な場所ならピット、個人的には今まで盛り上がらなかった時がないぐらいの鉄板ゲーあたりですね。ゲームマスター響はボードゲーム知らない層に向けて書いてるところがあるので、周りのカンコレ好きな人をボードゲームに興味を持たせる一つの手段として活用してもらえると嬉しいです、と長々と感想と、個人的なおすすめゲームを述べさせていただきました。ゲームマスター響について触れられてるボードゲーム系ポッドキャスト、新生ミスターのミスミスラジオ聞いてみてくださいね。ありがとうございます、本当に。長い感想といろいろね、いただいて、最後紹介までしていただいて、もうありがたいことでございますよ。
ありがとうございます。
ニューバタロさん、実は、ピット、最後言わす、おっしゃってたピットなんですけど、これ、ゲームマスター響き、最新刊、ピット編、書かれております。で、すでにメロンボックスやトラナナ等で並んでおりますので、僕も買ってきましたので、読みました。めちゃくちゃ面白かったです。最後きっちりオチもつけてっていう感じで、すごく良かったので、皆さんぜひとも買ってみてください。プラス、ニョニョバッタロウさんが、されてるサークル、里芋牧場、
はい、
ゲームマーケット、出るそうです。
なんと、ごめん、ちょっとそれがすごいのかどうかちょっと俺まだ分かってないけど、
ゲームマーケットに、出展されるそうです。で、ニョニョカ太郎さんが何を販売されるかっていうと、クト セルフ神話 TRPG のシナリオです。
マジですか？
はい。
欲しい。
で、転生したら神話生物になっていた剣、カッコ仮と。
ああ。
はい。
そっちでできるやつ。
なので、今回は TRPG のシナリオを販売されるということなので。
え、すげえ面白そう。
はい。サークル、そう。僕もね、ゲームマーケット行きますので、まあ、サークル、里山牧場さんにも寄らせていただきますので、その時はよろしくお願いいたしますということでございます。はい、ありがとうございましたと。で、そうゲームマーケットについてもそろそろ触れていきたいなと思うんですよ、はい、いろいろと情報がツイッターにね出始めてるので、なのでちょっとね出たいなと思ってるんで、まあ現場直前回はやります、絶対で。そう、昨日しおさんとちょっと話してたのが、感想をね拾っ、感想今いろいろ拾わせていただいてるじゃないですか。
はいはい。
なんかもうすぐ新アイコンにするし、ちょっと缶バッジでも作って、
うん、
感想くれた人に、感想くれた人にちょっと毎回抽選で1名様とかにね送ろうかなみたいなねことも考えてるんですけど、多分誰も、まあ、しおさんのイラストが素晴らしいからもしかしたら欲しいって方がいらっしゃるかもしれないですけど、
ね、マイナー、イラストに頼っていこう。
はい、マイナーラジオなんでね、もし缶バッジね、なんかちょっとただでもらえるからもらっとこうみたいな感じの方がいらっしゃれば、まあ、考えときますので、またツイッターでご意見くださればいいかなと思っております。で、
そんな、
缶バッジもらえるかもしれない、ミスミスラジオへの感想の送り方っていうのはいつものあれで紹介しますね。
はい。
はい。ミスミスラジオでは皆様からの感想をお待ちしております。アットマーク、missxmiss、アンダーバー、radio、ミスミスラジオでリプライ飛ばしていただくか、もしくはハッシュタグ、ミスミスラジオをつける、ブログのコメント欄に直接コメントいただいても我々拾いますので、皆様からの叱咤激励をお待ちしております。
お待ちしています。
はい、ありがとうございます。いただいたご意見なんかはね、基本的には全部紹介いたしますので、皆さんどしどし送っていただければいいかなと思います。はい、というかミスミスでエゴサーチして、僕勝手に感想拾えますので、よろしくお願いいたします。はい、まあね、39回、君の名はと、もののけ市についていろいろ紹介いたしましたけども、まあ、はい、君の名はだいぶ熱くなりましたね。
やっぱりね。
いい作品です
からね。なるよね。
あれは本当にいい作品ですからね。
はいはい。
そう。まあね、台風ね、今近づいてるんで、あんま外に出るわけにもいかないですけど、もう行っちゃったのかな、台風。どうなんだろう。
土曜日に茨城に来ます。
ああ、そっか。週末ね、ちょっと厳しい、関東の皆様は厳しいかもしれませんが、まあ、ロングラン公演なので、
そうなんだよ。
ロングラン上映なので、皆さん、空いてる時間に見に行っていただければいいかなと思っております。はい。
はい、はい。
そんな感じで今回は終わりましょう。実はこの後すぐに編集でございます。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。今回のお相手は、私、ミスターと、
はい、P でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。